聖書を拝読します。はじめに呼ぶ記23章1節から10節まで、旧約聖書の805ページです。呼ぶ記23章1節以下、呼ぶは答えた。今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い。どうしたらその方を見出せるのか、おられるところに行けるのか。その方に私の訴えを差し出し、思う存分私の言い分を述べたいのに、答えてくださるならそれを悟り、話しかけてくださるなら理解しよう。その方は強い力を振るって私と争われるだろう、争われるだろうか。いや、私を顧みてくださるだろう。そうすれば私は神の前に正しいとされ、私の訴えは常しえに理解できるだろう、失礼しました、解決できるだろう。だが東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない。北に潜んでおられて捕らえることはできず、南に身を覆っておられて見出せない。しかし神は私の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくだされば金のようであることがわかるはずだ。もう一箇所、ヨハネによる福音書五章の一節から十八節、新約聖書の171ページです。ヨハネによる福音書五章一節以下。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには五つの街道があった。この街道には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らはお前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものだとされたからである。